会派の代表質問をお伝えします。墨字版には代表質問・個人質問の紙面に QR コードが掲載されています。名前の横にある QR コードを読み取ることで、質問の内容を映像で閲覧することができます。代表質問は公証団体会派所属議員3名以上の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは超ソロ社会に備えて高齢者等就寝サポートについて、公明党議員団青木浩子の質問です。区が抱える将来的な行財政需要に備える基金総額は大変心もとない。新庁舎整備、学校改築、主要駅周辺まちづくり等をしっかり進めるため、基金積み増しが必要と考えるが、見解は。
今後も基金と記載の一層の活用を要することから、事業費を適正に見積もった上で、必要とする基金残高の確保に向け、基金の計画的な積み立てを確実に行う必要があると考えている。
身寄りのない高齢者の尊厳と自己決定を尊重する就活支援事業の実施が急務である。一人暮らしの高齢者を支える高齢者等就寝サポート事業等について、区の見解を問う。
エンディングノート活用のほか、高齢者安心センターなどで、高齢者の就活に関わる取り組みを進めている。区の就寝サポートの方向性を整理し、今後の計画的な事業実施を検討する。
若者のお一人様支援を進めるため、若者の率直な声に耳を傾け、それをもとにした政策策定が重要である。区内の若者が交流し、若者の声を反映できる仕組みが必要だが、見解は。
今年度実施予定のオンライン校長事業をはじめ、周知方法などを工夫し、若者世代が積極的に意見や提案しやすい環境などの構築に努めていく。
外部専門家による客観的な指導助言を得ることは、チェックにとどまらず改善のきっかけや根拠になる。条例制定による包括外部監査制度の導入を検討すべきと考えるが、見解は。
包括外部監査制度は、区政の透明性確保にも資するものと認識しているが、運用の難しさが課題と捉えており、区の現況を踏まえ、効率的かつ効果的な監査の仕組みを検討していく。
子どもたちが安心して過ごす環境を作るためには、教職員の働く環境整備が必要だと考える。働き方改革推進プランの目標達成度と、教職員の負担を軽減するためのさらなる取り組みを問う。
目標は概ね達成し、学識経験者からも区独自の取り組みを中心に高く評価された。さらなる負担軽減に向けて、後援長会と課題を共有し、スクールロイヤーの配置などの検討を進めている。
公明党議員団、青木浩子の質問でした。次は、区内企業の支援と地域経済の発展、活力ある多様な地域社会の実現へ、自由民主党北区新時代の会、松沢義春の質問です。区内産業支援として雇用の相談やサポート体制の構築を進めていくことが重要である。中小企業の人材確保に向けた支援をさらに重点的に進めるべきと考えるが、区の見解と取り組みは。
人材確保には継続的な賃上げのための生産性向上やリスキリングが不可欠と考える。区では、リスキリングや子連れワーク、健康経営の取り組みの支援など様々な事業を展開している。
インフラ等の工事に携わる区内企業の育成は、 区民生活の向上等の観点からも重要である。入札案件でない小規模建築工事では、専門性の高い事業者への分離発注を行い、区内事業者の育成を図ることも重要と考えるが、見解は。
区内事業者育成や発注機会確保の観点から可能な限り専門性の高い分野で分離して発注ができるよう引き続き対応していく。
高齢者を対象とした新型コロナワクチンについて接種費用の自己負担額が接種控えの要因とならないよう区独自の助成による自己負担軽減が必要だが助成内容と接種体制は。
今年度は国及び都の補助金を活用し、高齢者インフルエンザ予防接種と同様に、対象者には助成を行い、区民負担を軽減していく。
来年4月実証運行予定の浮間ルートコミュニティバス利便性向上に向け、赤羽駅西口バス停位置変更、北赤羽地域と浮間船戸駅前ロータリー内バス停新設、東京北医療センターでのクローズドドア解消の改善を指摘する。
当初計画予定のバス停設置に向け関係機関と協議調整を進める。東京北医療センターでのクローズドドア解消と新たなルートに合わせた赤羽駅西口バス停の移設を検討する。
ふるさと納税制度に人と動物との共生社会実現を目指すための寄付メニューを新たに創設し、これを原資に区の動物愛護に関する事業を一層推進していくことを提案するが、見解は。
新たな寄付メニューの設定は考えていないが、まちづくり応援メニューの使途に動物愛護を加え事業への活用も検討していく。
自由民主党北区新時代の会松沢義春の質問でした。続いて北区で働く職員の賃金引き上げをまちづくりは市民参加で日本共産党北区議員団野々山健の質問です。エアコンを使用していない室内で熱中症となり救急搬送される例が多発している。これまでも繰り返し求めてきた低所得者へのエアコン設置費用や電気代の補助を直ちに実施せよ。
現時点で設置費用の助成は考えていないが、低所得世帯等対象の助成を開始した他区の取り組み内容など注視する。住民税非課税世帯などへの給付の実施、国の電気料金などの抑制の取り組みも行われており、電気代補助は考えていない。
年末には来年度に向けた後継役審議会の議論が始まる。令和7年度の後継役条例の労働報酬下限額を思い切って引き上げるよう、区長のイニシアティブの発揮を求める。なお、労働報酬下限額とは、特定後継役を履行する事業所、下請け業者、人材派遣事業所等を含むは、特定後継役にもっぱら従事する労働者等に対し、原則として労働報酬下限額以上の賃金等を支払わなければならず、労働報酬下限額は、区長が東京都北区後継役審議会に諮問し、答申を踏まえ、年度ごとに定め告示します。イニシアティブとは、率先して発言したり行動したりして、他を導くことです。
来年度についても、後継役審議会に必要な情報を提供し、審議の上出された答申も踏まえ、労働報酬下限額を決定していく。
10月からの最低賃金引き上げに伴い、会計年度任用職員の事務補助の時間単価を大幅に引き上げること。合わせて事務補助以外の職員の報酬を抜本的に引き上げることを求める。
報酬額の決定については、職務の内容や責任の程度、宅の状況や東京都最低賃金の動向など踏まえ、引き続き適切な報酬水準を確保する。
全公園の指定管理の導入について、先行16園の実態を検証し、直営での水準維持を指定管理者に求めよ。清掃職員の処遇が守られないならば、一旦全公園への導入を見送るべき。
シルバー人材センターなどによる清掃実績がある施設は、熟知した体制と雇用創出の観点で契約を継続する旨の提案を受けており、引き続き公園管理の質、区民サービスの向上につながる最適な清掃業務がされるものと考えている。
赤羽駅周辺地区まちづくり基本計画の策定について、年末にまとめの報告を発表する前に、地域住民の意見を聞く場を保障するとともに、子どもたちの意見を聞く機会を設定せよ。
まとめの報告について幅広く区民意見を聞くこととしている。基本計画策定にあたり、時期を捉え、子どもたちの声を聞く場を設けたい。
日本共産党北区議員団、野々山健の質問でした。代わって、健康長寿社会の実現に向けて、相撲部屋の誘致を目指して、立憲クラブ、花見隆の質問です。後継薬条例が施行されておよそ1年が経過したが、この間、成果と課題についての見解は。
成果として適正な労働条件や、区内業者の受注機会の確保などに取り組めているが、条例の内容が十分に浸透していないことが課題である。
高齢者向けの筋力アップ体操教室は飛躍的に参加人数が増えて区民から好評な事業だが、成果をどう捉えているか。また、ニーズが高くさらに拡充していくべきと考えるが、見解は。
当事業は、高齢者フレイル予防に大きな効果を得ていると考える。運営方法などに関するアンケート調査などを行い、関連事業を体系化し、身近な健康づくりの場の拡充を検討していく。
大規模災害時の長期間に及ぶ避難所生活で、避難者のストレス軽減やトラブルの未然防止のため、プライベート空間を確保する避難所用の個室テントを導入すべきと考えるが、見解は。
備蓄スペースに限りがあるため、避難者数に応じた個室テントの導入は難しいが、国などの支援に加え、民間事業者などとの協定に基づき、必要物資を調達するなど、引き続き検討していく。
トップアスリートの街北区をさらに充実させ、スポーツを通じて地域活力を高めていくためにも、北区内に相撲部屋を誘致していくべきと考えるが、見解は。
相撲部屋の誘致には様々な観点からの検討とともに、地域の理解や区とのゆかりなども重要である。現時点では誘致の具体的な考えはないが、今後提案があれば可能性を検討したい。
味の素フィールド西ヶ丘について安全面等の観点だけではなく J1 基準を満たすスタジアムに改修することにより地域の活性化にもつながると考える。区としてサッカー場の改修を関係諸団体と連携し要望を出すべき。
J1 基準を満たす改修は課題も多いと認識しており、現時点では要望を出すことは考えていない。施設の安全面やバリアフリーの観点で改修が必要となった場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターに伝えていく。
立憲クラブ、花見隆の質問でした。少子高齢化社会に向き合うために、行く道、来た道、北区の道、日本維新の会北区議員団、足立真嗣の質問です。 気候変動に伴う猛暑の状態化により、小学生以上の子どもたちの安全な遊び場の確保は喫緊の課題となっている。屋内遊び場整備の具体的なタイムラインの検討は進んでいるか。
具体的な検討には至っていないが、行政需要などを見極めるとともに、熱中症対策など安全面への配慮については、ワクワク広場などの屋内施設の有効活用及びその周知に努める。
いじめ重大事態に対し、適切な対応と情報公開が求められている。区においても、いじめ重大事態の公表ガイドラインを早急に策定し、原則公開の方針を打ち出すべきと考えるが、見解は。
北区いじめ防止基本方針などにより、いじめ重大事態の公表は適切に対応しているが、国が新ガイドライン策定に向け検討しており、今後の基本方針改定では、公表の考え方も検討する。
在宅医療介護の推進について、具体的な数値目標を設定し、計画的に施策を推進することが効果的と考える。数値目標を設定した取り組みや、適切な目標設定について、区の見解は。
増加が見込まれる在宅医療介護への対応に取り組み、具体的な成果指標を設けているほか、多職種連携研修会などについて、年度ごとの開催回数を計画化し取り組んでいる。
区民が負担する現状の仮想料金を把握しているか、理想的な料金水準について見解は。
都外の自治体と異なる状況にあると承知している。仮想料金の設定は、永続性、非営利性を踏まえたものでなければならないと考える。
駆動の仮復旧と最終的な舗装のタイムラグ、経年劣化、あるいは工法等、道路の維持管理について、現状どのような課題があると認識しているか、それらの課題に対し、今後どのような改善を考えているのか、区の見解を問う。
仮復旧や経年劣化などで路面に部分的な凹凸が生じることがあり、現場を確認の上、事故の危険がある場合は緊急工事を実施している。危険性が低い場合でも5年に一度調査し、改修箇所を選定の上、道路工事を実施している。
日本維新の会北区議員団足立真嗣の質問でした。以上、各会派の代表質問をお伝えしました。